司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみようの時間です。この番組は宮城県司法書士会に所属する会員司法書士の皆さんが月替わりで身近な法律の知識や手続きの注意点、そして日頃の活動などを解説する30分のトーク番組です。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。
はい、私宮城県司法書士会から参りました企画広報部の部長をさせていただいております荒志田志穂と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ね、荒志田さん、いつもこうねお話する機会が多いのですごい安心感って言いますか
そして私何回も出てますもんね。
そう、これ回数がね、あ、でもちょっと今日はピンチヒッターなんですか。
そうなんです、今日ピンチヒッターなんです。なのでは
い、先ほど中に入ってきた時に伺ってた方と違う方だったのでちょっとびっくりしたんだけども、ピンチヒッターということで今日は荒志田さんに、お話をいただきますが、今日のテーマはどういったテーマですか。
はい、今年も宮城県司法書士会で子ども法律教室を行いますので、はい、そちらのご説明というかですね、はい、ご案内に参りました。
はい、この季節です ね、 なんかね、
そうですね、
毎年こうお話伺ってる、今年ももう基本の説明みたいな感じでお話ししていただいていいですか。
はい、今年もですね、はい、令和5年度の子ども法律教室として3月10日午前中ですね、はい、こちら宮城県 の、 仙台市の戦災復興記念館で、はい、相談の力というイベントを行います。うん、対象が小学校 5、6 年生の児童32名となります。
はい、
で、多分そろそろ各学校にチラシが届いていると思うんですね。
は
い
は
い、
なるほど。
で、はい、そうですね、今その収録が今日2月1日なので
もうちょっとね、
もうちょっと先、
放送はもうちょっとね、
そうです、放送先なので、はい、もうすでに届いているかと思うんですけれども、
はいはい、
児童1名に月1枚を配れるようにチラシを各学校に宮城県全域ですね、はいはい、うん、送っています。なので申し込みが多数の場合はどうしてもちょっとそうですね、抽選に、すいません、言葉が出てこない、
参加できない方もいらっしゃるんで、
そうですね、これですね、結構、はい、すごく人気のイベントで、うん、コロナになる前ですね、はいはい、こちらも平成31年に一回行ったんですけれども、はい、こちらもすぐ満員になってしまって、うんうん、そうなんですよ。でそれも仙台市だけで、
あ、いわばでも宮城県全域、
そうなんです。うん、なので、はい、ちょっと申し込みをされて早くされたのがいいかっていうと、はい、抽選なので何とも申し上げられないんですけれども、
はい、
一応2月27日まで、はい、この放送が多分2月22日かなと思いますので、じゃ
あと少しですね、
はい、それまでにお申し込みいただいて、はい、ということになります。
はい、はい、内容はどんな内容になりますか。
はい、ですね、こちら紙芝居があるんですけれども、はい、パールが取れる海底王国がありまして、
はい、
そこのパールをこう奪いに海賊が攻めてくると、
は
い、
なるほど。
で、
ちょっと待ってください、はい、今年は集合なんですか、そうすると。
あ、そうなんです、そうなんです、はい、すみません、そこも申し上げてなかったんですけれども、
はい、
去年まではオンラインで、この相談の力ではなく、
はい、
解釈の力っていう、
あ、なるほど、ちょっと違うんですね。
そうなんです、やってたんですけれども、
はい、
今年はイベントを変えて相談の力というものをやります。
はい、
で それ去年参加していただいた方でも、
はい、
去年やったものと全く違うものなので、去年参加しても今年参加しても、うんうん、新たに楽しめるかなと思います。
なんかリピーターさんがいらっしゃるってね、いつもお話ししていただくんですよね。
そうなんです、去年だいたい毎年出ると来年も出たいんですって言っていただけるので、はい、なのでぜひ楽しんでいただけるイベントかなと思ってます。
そうですね、対象が小学校の何年生
ですか。そうですね、5、6年生ですね。
なのでリピートしても 2回
そうなんです、5年生で、
はい、
参加していただいて6年生で参加するっていう感じですね。そういう感じなんですね。そうですね、
はい、すいません。じゃあ、まあ元に戻って内容についてお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、とこちら初めに紙芝居でこういろいろこうあらすじが表示されるんですけれども、
はい、
と海底の王国のパールを狙っている海賊がいると、
はい、
でこの海賊をどうしたら、うん、このパールを守ってこの国を守れるかっていうのを専門家に相談して解決しましょうというイベントなんですね、
は
い
は
い、
なるほどなるほど、
はいはい、でその知恵を授けてくれる専門家が大体8人いる、はい、
8人、
一応予定としては8人いるんですね、
はいはい、
それがちょっと今日皆さんラジオなので見れないんですけれども、
私写真、今日写真持ってきてくださったんですね。
写真持ってきました。
すいません、リスナーの皆さん、はい、私だけ写真拝見する形なんですけれどもあ、こういう感じでグループ形式で、
そうですね、グループで、
ま、広い会議室のようなところに、
はい、
まあ、島アイランド形式ですよね、グループ形式で、
そうですね、一組だいたい 4人でチューターがついて、
はい、
その話し合いをしてもらって専門家に何を相談するのか、
はいはいはいはい、
というところを皆さんで話し合いをして相談していただくと、
で専門家の方は司法書士の皆さんが、
そうなんです、司法書士に相談するっていう前提ではなくて、
はい、
この専門家っていうのが8種類いまして、
はい、
これ今写真、
これ専門家ですね、
写真ですね、今 1,2,3,4,5,6 人しかいないんですけれども、専門家は、
はい、
役所の人、
はい、
うん、とあとコンサルタント、
なるほど、はい、
あと戦士、
戦士いるんですか、
はい、あとは長老
お、
あとは法律の専門家、あとこれ占い師だったっけかな、なんか、
うんうんうん、
アラブのなんか石油王みたいになってるんですけど占い師、あとは魔法使いとミュージシャンっていう、
はい
はい、その8人に相談をするんですけれども、
はい、
その相談する人によってで、うんうんうん、回答って違うじゃないですか。
確かに。
例えば、うんうん、戦士に相談したら、
うん、
力で
戦う
ためにどういう風にしたらいいのかとか、
はい、
まあ簡単に考えると、で、
はい、
あとは法律の専門家に相談したら、
はい、
法律でどうにかしたらいいのかとか、
うんうんうん
うん、あと役所の人に相談したらこうどういう風に、
はい、
きっちり解決していくのかとか、
うんうん、
その相談する人によって得られる答えも違う。
はい、
そして誰に自分が相談すべきなのか、
うん、でもグループごとに決めるんですよね。
そうですね、う
ん、
でそれがまたこう自分が相談したい人に相談できないパターンもあるんですね。
え、それはどうして？
8グループにあって、
はい、
8人の専門家がいて、2回相談するタイミングがあるんですね、
まあ、権利が2回ということ
ですね。そうですね、権利が2回、
はい、
それにこう相談するにはコインが必要で、
そうなん
です。そのコインが足りないと、うんうん、自分が相談したい人にも相談できないっていうのと、
はい、
あと他のグループが、
はい、
例えば長老に相談したいけれども、
うんうん、
また別のグループも長老に相談したいってなったら、うんうん、どっちかしか相談できないんですね、
うん、あ、1対1なんですね。
そうなんです。
なるほど、
はい、なんで、ね、そうなると、
はい、
まあ自分、私たちが生活していく中でも、こうやっぱり自分が解決したい答えじゃない人に相談するパターンも、うんう
ん、しなきゃいけない時もありますよね。
あったりしますよね、
はいはい、
そういうのの中でどういうふうに自分が答えを見つけていくのかっていうのを学んでいただくために、
はい、
こう相談をみんなで考えて誰に相談してどういう結論に至りたいかっていうのをこう楽しんでいただくイベントになってます。
そうなんですね。なんかゲーム感覚でもあり楽しいですよね。
そうですね、そうなんです。それで最後にこう発表してもらうんですけれども、うん、
はい、
自分たちのチームはこの王国を守るためにどういうふうな方法を使って、
うん、
戦っていったりとか、
はい、
対策を取ったりするのかっていうのをみんなで考えて、
はい、
それもこう相談した内容を自分の意見だけじゃなくてみんなの意見も取り入れて、
はい、
この班ではどういう内容がいいのかなっていうのを発表していっていただいて、それをこうそこにいる親御さんだとか、
はい、
専門家たちに採点、
うんうん、
してもらって、
おお、
どこの
対つくんです
か？そうそうそう、順位がつくんです。
そうなんだ。
どこの対応が対策というかですね、
うん、
一番良かったのか、
うん、
説得力があったのか、
うんうんうんうん、
どうしたら王国が守れたのかっていうのを、
はい、
こう順番をつけて、
はい、
競っていただくっていう。
そうか。 例えばその現実的じゃなくてもアイデア賞とかそういうのもあるんですか？それはないんですか？
どうですね、そう、あんまそこまで考えてなかったですけど、
あの、のど自慢でもね、歌下手でもなんかありますよね特別賞みたいな。
そうですね、
そういうこと考えちゃったそう、なるほど、面白いですね。
そうなんですよ。でもこう
専門家いらっしゃるんですけど、ミュージシャンで人気なさそうな気がするんですけど。
それがですね、はい、あのミュージシャンと魔法使いは誰も相談が来なかったんですね、前回、はい、
です
あ前回は、はい、あのちょっとその人が減って、はい、あのチームが少なかったので、
はい、
はい、なので相談されなかった専門家もいたりして。
そうですね、
はい、でも、うん、どうしたらいいのかっていうのはミュージシャンの場合、うん、ね、なんか何の回答が得られるのかっていうのは、
うん、そうそう、ちょっと興味あるなと思って。
そうですね、
音楽で解決みたいな
そうですね、
うんうんうん、じゃああれですね、この相談を受ける側の皆さんはもう今からですか、あのトレーニングに入ってしばらくなるわけですか
そうですね、トレーニングをしているかどうかはまあちょっと言えませんけれども、
そこはちょっと企業秘密というところですね。そうですね、
はい、
うん、でもお芝居好きの方とか、あの司法書士の皆さんって皆さんこうユニークで明るくてこう面白い人がこのラジオでもよくわかるんですけど多いので、もう皆さんも盛り上がってもうノリノリでやってらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、あの本当にあの芸達者な人が結構いるので、
はい、
そしてなんかこうあのコスチュームとかも自分でいろいろ作ってきたりとかするので、はい、本当にすごいんですよね。
なるほど、
ちゃんと役のために準備してきてくれます。
じゃあこの期間はもうこれにかかりぎりみたいな感じですね。
そうですね、3月の、うん、10日なので、
はいはい、
まあ、ちょっとそうですね、1週間ぐらいはこれに関してどういう相談が来たらどういう回答をしなきゃいけないかっていう、こう、
はい、
ね、想定もして、
はい、
皆さん準備していただいているっていう感じですね。
あ、そうですか、
はい、
なんかだから小学校 5,6 年生だけっていうのもなんか惜しい気もしますけれども、いろんな人にねやっぱり参加してほしいなと思いますよね。
そうですね、
はあ、そう、分かりました。ではあのちょうどね、この辺で番組ちょうど半ばになりましたので、嵐田さんのリクエスト曲おかけしてよろしいでしょうか。
はい、お願いします、はい、
今日はプライムショックのエブリバディダンスナウという曲にいただいた
そうですね、
下かみそうですけども、はい、お好きな曲ですか、こちらは。
そうですね、これすっごくノリがよくって、
はい、
あの本当に大好きなんですね。多分、まあ、例えばこれ車で聴いてらっしゃる方も、はい、眠気が一発で覚めるぐらいな、
おーおー、なるほど、
曲なのでぜひ聴いていただければと思います。
了解いたしました。では曲をおかけいたします。嵐田さんのリクエスト曲はプライムショックでエブリバディダンスナウです。はい、お送りした曲は嵐田さんのリクエスト曲でプライムショックエブリバディダンスナウでした、本日は宮城県司法書士会から企画広報部部長の嵐田志保さんをお招きして、子ども法律教室についてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
嵐田さん、さっき私疑問に思ったんですけど、
はい、
さっきあの前半コインっておっしゃったじゃないですか、
はいはいはい、
コインって割り当て一人このくらいってもらえるんですか、なんかおもちゃのコインみたいな。
あ、ですね、コインは、はい、一応あの各班に、
はい、
多分5コインぐらいずつ、う
ん、はい、
あの割り当てられて、
うんうんうん、
その専門家に相談するには、は
い、こう相談料
そう相談料として、
はい、
この人に相談するには何コイン、この人に相談するには何コインっていう形で決まっています。
じゃあ専門家の皆さんも相談料がこう差があるわけです。
そうですね、
高い人とかいるんですか。
あ、そうですね、高い人いますなんかで確か戦士とか法専門家とかが
高いんですか。
あとコンサルタントとか結構高かったはずなんですよね。
すごい現実っぽくないですかそれって
そうですよね
でも戦士はいないけど、いやい
や、そうですね、戦士いないですからね
確かに、うんうん、じゃあその人気もあって、まあ、コインもいっぱい必要なわけですよね。
そうですね、で、うん、その初めにコイン多いところを使ってしまうと、はい、2回目がコイン足りなくなっちゃうとか、
はい、あ、じゃあできないグループも出てくる。
そうすると2回目の相談ができないとか、うん、まあ、そういったのもあったりして、
うんうん、
そのお金がないと相談できないっていうのもちょっとおかしいかなとは思いますけれども、
はい
はい、まずはその高いところに相談したんだったら、やっぱその相談した内容を自分で噛み砕いてどう対応するのかとかちょっと本当現実の世界みたいですよね。
本当ですよね、うん、お金は流通はしないんですね。
あ、流通はしないんですよ。
5コイン、まあ、5コインかどうか分かんないけど。
そうですね、ごめんなさい、ちょっとそこまで、
はい、一旦もらったお金はその班の中だけで使う。
そうですね、はい、そうなんですよ。
相談大事ですもんね、やっぱり。
そうですね、やっぱり、うん、自分一人で、はい、こう悩み事とかあった時に、うんうんうん、解決できることとできないことって、まあ、ありますよね。
あります、あります、うん、はい、
で、あの専門家に相談してみたら、はい、こう、そんなのこういうふうにやったらいいんだよっていうのは、はい、結構こう、まあ、普段の仕事でやってるだけあって、はい、解決方法が、うんうんうん、あの見えてくるっていうのもあるんですけど、はい、自分だけで考えてて、あのすごい考えて考えて考えて自分はこれだと思っても、はい、なんかそれが本当に正解なのかどうかっても分かんないことってよくありますよね、うんうん、
います。それにアイデアも浮かばないし。
そうなんですよね、うん、選択肢が分からないっていうのはよくある話だと思います、は
い、だからいい経験だと思います。この相談をしなきゃいけないんですよね。
そうですね、
強制的に相談するんですよね、
はい、
でも人に相談するって、あの今の若い皆さんって相談しないんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。あの、あれ、
ネットで探すとかなんですか。
なんか
Google 先生に聞くみたいな。
あの人の時間を奪うので、これも小学生の皆さんじゃなくて、もうちょっとあの20代前後の、
はいはい、
いわゆる Z 世代と言われる皆さんですけども、人に迷惑かけるので相談しちゃいけないって思ってる人結構多いんですよ。
え、どういうこと。人に迷惑をかけるから相談してはいけないと、うん、
今やっぱり先輩たち忙しいので、自分のために、まあ、5分でも10分でも話を聞いて解決策を教えてもらうって人の貴重な時間って奪っちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
で Z 世代の皆さんってタイムパフォーマンス、
タイパって聞きますよ、たまに
すごい気にするので、もうちょっとこうそういう申し訳なくてできないっていう感覚がすごいあるんですよ。
でも
本当なんですよ。
でもね、うん、全然なんかあんまり理解できないんですけど、私あの聞いた方が早いかなって思って
聞く感じする。
そうそう、すぐ聞く。
そう。いや、ちょっと自分の話なんですけど、はい、私自分の仕事でやっぱり後輩に相談されると、
はい、
あの先輩としてね認めてもらってるようで嬉しいですよねみたいなことを、まあ、私研修の仕事なんですけど、そしたらその時にたくさんの人が知らなかったとか相談して嬉しいっていうのを初めて知ったとか、アンケートにいっぱい書いてきてびっくりしました。はい、そうなんです。
でもなんか先輩としたらやっぱり自分が今経験して困ったこととか、
はい、
うん、
はい、
ね、そういうことを伝えられれば後輩も効率よくできるし、うん、後輩もその回り道をしなくて済むっていうのもあると思うんですけど、
あると思うんですけどね、うんうん、多分教えてもらうことはできるんですけど、相談ってこうなんか双方向じゃないですか、どっちかってその感覚かなってちょっと思うんですよね。
確かにこの相談の力も、
はい、
結局はその相談時間がすごく、まあ、5分ぐらいしかないんですね。
あ、短いんですね。
そうなんです。なので、
うんうん、
何をこの人に相談すべきかっていうものを
絞らないと、
そして論点をまとめて、
うんうんうん、
その上で、
うん、
その自分が相談したい人に相談するっていうものをやっぱりこう組み立ててしなきゃいけないっていうのは、
はい、
やっぱり今の話からするとすごく必要なこと。
必要ですよね。
うん、
すごく論理的思考が必要だと思いますよ。
確かにそうですよね、うん、
はい、
あ、すごい今の私あのその、ね、はい、若い方の Z 世代のお話はちょっと全然、はい、あのなんだろう、感覚がなかったので。
そうなんだ、知ってば、こんなおばちゃん風ですけどそうなんです、知ってば
そうですね。あとなんかあの私が知ってる若い子がいるんですけれども、
はい、
その子は自分から先輩のところに、
はい、
こう直接聞くこともするんですけれども、
はい、
まずは習いに行って、
うんうんうんうん、
そこで自分で得た感覚に基づいて、
うんうんうん、
その分からなかったことを聞くっていうことができる子がいるんですね、
うん、なるほど。
でも、うん、ある子はやっぱりそもそもこう、
はい、
自分の中だけで解決しようとしていて、
はい、
先輩のがどういうふうにやってるのかもこう見に行かないし、
うんうん、
もちろん聞かない、
はい、
からやっぱりあの成長の度合いが全然違うんですよね。
やっぱり自分の考えてやっぱり限られますからね。
だって一人、自分一人でできることなんて大したことないじゃないですか。
そうですね、3人よれば文殊の知恵って言うじゃないですかね。
いや本当ですよね。
だからすごいいい経験だなと思って。
ああ、確かにそう考えると、あ、すごい、
うん、
あの自画自賛ですから、いい企画だなって思いました
もう一個あの伺っていいですか、
はい、
これあのグループワークなので、
はい、
見知らぬ、まあ、知らないお子さんが一つテーブルにつくわけですよね。
そうです、そうです、もちろん。
その辺は皆さんうまくやっぱりこういい感じでまとまるものなんですか。
ですね、やっぱりこう 来た時に、はい、申し込んでは見たものの、うん、やっぱり参加が難しいっていう子も中にはいるんですけれども、はい、その場合にはチューターが、うん、意見を直接聞いてみたりとか、
はい、
うん、そこはこうこちら側でなるべくこう皆さんの意見を聞くっていうことができるように、
はい
はい、
あ、そうか、一テーブルに一人、まあ、ファシリテーターみたいな感じの人がつくわけですもんね、
はい、
うん、じゃあ安心ですよね。
そうですね、うん、こう意見をいっぱい言う子だけの意見を取り上げるっていうことはしないようにしているので、うん、
はいはい、
意見いっぱいある子はいっぱいあるけど、こう、言わなくていっぱい持ってる子もいるし、うんうん、はい、なかなか考えられない子もいっぱいいると思うんですけれども、考えられない子にはこれヒントを与えたりとか、
確かに、うん、ということは専門家役の人もいて、はい、シューター役の人もいて、はい、もちろん会場説明もいて、すごいですよね、司法書士会さん総動員じゃないですか。
そうなんです、本当に本当にな
るほどね、わかりました。じゃあお聞きの皆さんのためにもう一回ですね、
はい、
日時とか、まあ、申し込みとか、はい、そちらについて伺っていいですか。
はい、開催日時が、はい、令和6年3月10日日曜日の午前10時から、まあ、だいたい12時ぐらいまでになります。
はい、
開催場所が仙台市戦災復興記念館の5階会議室、はい、参加料は無料になります。
はい、
対象が小学校5、6年生の児童、一応32名の予定にしております。
はい、
はい、でお問い合わせ先は宮城県司法書士会事務局子ども法律教室宛てなんですけれども、各小学校に、うん、チラシをそれぞれに子ども、うんうん、1名につき1枚を、はい、手元に行くように送ってますので、
はい、
その裏面見ていただくと、
はい、
ファックスまたは郵送での申し込み方法か、
はい、
あとQR コードでお申し込みいただける申し込みフォームありますので、
はい、
まあ、お子さんがこのラジオを聞いていただいていたら、
はい、
親御さんに申し込みフォームでこれ参加したいんだけどって言って申し込みしてもらうのもいいかなと思います。
そう、あれですよね、司法書士会さんのホームページにも PDF ってダウンロードできるようにな
るんですか。そうですね、載せる予定になってますので。
よかったよかった。
はい、
なんかその時はね、いらないと思って捨てちゃったりしても、
あ、そうですよね、
後になってからやっぱりっていう人もいる。あ、でもそんなこと言ってたら締め切りになっちゃうんですよね。
そうですそうです、
人気あるんだよね。
そうなんです、これ今今日の放送22で、27まで、
はい、あと少しですね、2月27
の、
はい、
日が必着の締め切りとなっております。
はい、最後にじゃあお子さんの、まあ、印象的な感想などあれば2、3伺って番組終わりたいと思うんですけれども。
そうですね、これをこの同じ相談の力をやった3年、
はい、
ごめんなさい、昭和すいません、昭和の人なのでびっくりした、自分でも
ちょっとツボにはまりました。
昭和じゃなくて平成、
はいはい、
31年の時点で、まあ、その時のお子さんたちはもうでも5年ぐらいで高校生ぐらいになってると思うんですけれども、
はいはい、
やはり相談をするっていうことの大切さは、うんうんうん、そんな考えても見たことがなかった。
なるほど、そうなんですね、
という方がすごく多くて、
はい、
あと親御さんたちもこういうふうなこう考えるワークっていうのはなかなかこう参加させられないので、
うんうん、
本当に来てよかったって言われる方が多かったので、私たちもやってよかったなって思いました。
うん、確かにそうですよね。この季節になると毎年お話伺うんですけれども、聞くたびに新鮮で、聞くたびにあ、いい企画だなって毎年思うんですよ。私、
ありがとうございます。
ぜひですね、はい、たくさんの方に申し込んでいただきたいなと、
ね、
思いますね。
はい、
今日はお話をどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日は宮城県司法書士会から、企画広報部部長の嵐田志保さんに子ども法律教室のお話を伺いました。なお放送内容はホームページやポッドキャストでも配信予定です。現在ちょっと更新が遅れているんですけれども、ちょっとタイミングを見てインターネット、あと Apple Music、Spotify、Amazon Music などで番組名、あ、司法書士に聞いてみようで検索をしてみてください。なお宮城県司法書士会の電話番号も念のためお伝えしてもいいですか。
はい、はい、ですね、はい、宮城県司法書士会、
そうですね、お問い合わせは
0222636755です。
はい、あとは組織のね、宮城県司法書士会で検索するとホームページも出てきますので、ね、
はい、そうですね、
その辺で確認いただければいいかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは失礼いたします。
はい、失礼いたします。